ジャパンティッシュエンジニアリング IR セミナー。この番組は証券コード7774ジャスタック上場、株式会社ジャパンティッシュエンジニアリングの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ジャパンティッシュエンジニアリング代表取締役社長小澤陽介さん、聞き手は桜井英明さんです。この番組は9月19日に名古屋で開催した IR セミナーを収録したものです。
証券コード7774ジャスタック上場、株式会社ジャパンティッシュエンジニアリング代表取締役社長執行役員小澤陽介さんです。どうぞ大きな拍手でお願いいたします。
皆様こんにちは、株式会社ジャパンティッシュエンジニアリング社長の小澤陽介と申します。多分皆さん再生医療ってとっても興味あると思うんですけど、ようわからんっていうのも本音だと思います。それから何なんだこの社名はっていうところで、ちょっと社名から説明をさせてもらっていいですかね。何かというとですね、ティッシュエンジニアリングというのは組織工学と言います。私たち皆さん細胞が体に60兆個あるんです。細胞が集まると組織になるんです。組織がさらに集まると臓器になっていきます。セルがティッシュになって、ティッシュがオーガンになっていきます。そう、私たちが会社を作った時には再生医療という言葉がなかったんで、組織工学を日本で最初にやる会社を作っちゃうぜというところで、1999年に会社を作りました。で、私たちがこだわっているのはですね、再生医療、新しい、夢を持った分野ではあるんだけども、私たちが取り組んでいるのは製品化だとか事業化にとどまらず、産業を作ろう、作らざるを得んな、インダストリーを作るぜというところで今取り組んでおる次第でございます。さあ、まず最初に世界の中で再生医療どのぐらい使われているの、承認された世界の再生医療等製品とあります。細胞を使った製品というふうにご理解をいただければよろしいかと思います。アメリカは先端的なことをいろいろやってるだろうな、ヨーロッパもドイツを中心にいろいろ先端的なことをやってる、しょうがねえな。さあ、アジアではどうだと思うと、もちろん我が国が1位であってほしいですよね。ところが違うんです。我が国はこの再生医療分野では遅れているんです。我が国にはジェイスとジャックという2品目しかなくというのが実は一昨日まででした。実は最新ニュースがあります。実はね、ジェイス、ジャックというのは我が社 JTEC の製品、社名が長いんで、JTEC と呼んでいただければありがたいんですが、実は昨日付けでじゃじゃん、なんと日本にもう2品目出ました。別の会社さんなんですけども、JCR という神戸の会社さん、これは、テルモさんの製品が昨日付けで、製品承認が出ました。厚生労働省から。よって我が国では今4品目が、再生医療等製品として認められています。さあ、じゃあもうちょっと、じゃあ我が社が何をやってるか、私たちが取り組んでいますのは5つのパイプラインがあります。自家培養表皮とありまして、自家って何かっていうと自家用車の自家でございます。皆さんの患者様、私たちご本人の自分の細胞を培養して表皮にする、軟骨にする、角膜上皮を作る、こんな話をしています。今日は特にもう販売をしています。販売しているんです。皮膚と軟骨、この2つについて主にお話を申し上げたいと思います。さあ、最初第1号、我が国の第1号の再生医療製品なんですが、自家培養表皮、ジェイスと言います。皮膚の表面、ジェイスと言います。何かというと、大やけど、重症熱傷のを負われた患者様にのみ適用が許されています。 30% 以上焼けた患者様、重症やけどの患者様のみに適用が許されているのがこのジェイスです。長方形に見えますね、この 8×10、 ここにこう巻きつけてあるのが実はこれが表皮なんです。値段が1枚314,000円、高いと皆さん思われると思います。この 8×10 が314,000円、高いんです。でもここには枚数制限があるんです。今は40枚までが保険で、そう、皮膚が保険で買えるんです。さあ、ビジネスモデルこんな形になってます。患者様から切手代の皮膚をいただきます。3週間預けていただきます。切手代の皮膚を3週間当社に預けていただくと、畳1畳の大きさの表皮を作ります。頑張って作ります。それを先ほどの 8×10 の大きさに1枚ずつ梱包してお届けする、こんなようなことをやっています。とは言いましてもですね、そんなに重症熱傷ってたくさん起きるものではなくて、 まあ、30% 以上のやけどの患者様って、まあ、日本では今数百人なんです。それから死亡率がとても高いんです。そう、半分以上の方がお亡くなりになります。まあ、私たちが注文いただくのは、まあ、本当に重篤な患者様が困って皮膚を作ってくれということで、大やけどの患者様に提供してもう7年ほど経ちました。まあ、ビジネスとしましてはですね、高々なんですけども、桁が全然ちっちゃくて本当に恥ずかしいんですが、今年の予算が高々6億円です。一番売った年でもう8億円でございます。だけどもこれはテーラーメイド、一人ずつ1枚ずつテーラーメイドの患者様の細胞を使った皮膚を作っていきます。一番たくさん売った時は8億円、平成25年度になりますが120人の患者様に提供を申し上げました。注文をいただいたのはね、160件いただいたんです。次の年5億3000枚売りましたが、70名の患者様に提供しました。しかしながら注文をいただいたのは120件。この120と70の差分、50人はどこに行ったのか、160と120の差分、40人はどこに行ったのか。そう、皆さん思い出してください。私たちこのジェイスを作るのに3週間かかるんです。3週間の間にはお亡くなりになっていって、この例えば50人分の差がある。じゃあこれ誰がお金持ってると思います？というのがありまして、我が国の医療制度非常に難しいんです。国民皆保険非常にいい制度なんですが、こういった途中でお亡くなりになって仕掛かり品、まあ、途中まで作った製品は誰も払ってくれません。さあ誰が払うとなると、今当社 JTEC がこの辺のお金も負担している。まあ、こんな事業でございますが、例えばこの年、前の年よりも倍注文が来たんです。頑張って作って対応して売ったんです。でもこのテーラーメイドのものを倍作るって本当に大変でございました。今日ね、メーカーの方、メーカー出身の方たくさんいらっしゃると思いますが、まあ、やけどといえばジェイスという形でかなり浸透してきたと思います。なぜこんなに頑張ってきたのかというと、実はこの第2号製品ジャックにつなげるため、ジャックというのは膝関節でございます。膝関節の軟骨でございまして、外傷性軟骨欠損症または離断性骨軟骨炎、皆さんも膝の状態いかがでしょうか。ただこの適応症の中に、いわゆる加齢、年を重ねるとどうしても膝が痛くなってくる変形性膝関節症は除かれています。ごめんなさい。特にこの外傷性軟骨欠損症と離断性骨軟骨炎と診断された方のみが、この軟骨弱、膝の軟骨の治療を受けることができます。まあ、その他条件がついておりますけども、欠損面積は4平方だとか、他に治療法がないというような条件がついております。値段は213万円。実はですね、このジャック、3次元の形をした水まんじゅうのような形をしているんですが、一つの面積が 4.9 平方センチメートルです。ここに欠損面積が4平方センチメートル以上大きくないとダメよと書いてあります。となると、このジャックを一つ使う患者様、二つ使う患者様、三つ使う患者様、パターンが分かります。で、私たちの値付けは一つでも213万円、三つ使っても213万円と値付けをしてもらいました。一膝213万円という値付けでございます。先ほどのやけどのジェイスもそうなんですが、このジャックもこれいわゆる高額医療となってます。この医療費213万円加えて、手術代だとか皆さんのベッド代が入りますと400万円ぐらいの治療費なんです。でも皆さんの3割負担ではなくて、これは高額医療なんで、月の上限が決まっておりまして、10万円プラスアルファ、そんなところになってきます。10万円プラスアルファで膝が治るんです。どうなっているかというと、膝の関節、ここが欠損部位でございます。4平方センチ以上の欠損部位、正常な軟骨、負荷のかからないところから正常な軟骨を 0.4 グラムほどいただいて、今回は当社に4週間預けてください。そうしたら、先ほどのジャック、水まんじゅうのようなものを作って病院にお届けしますので、病院で手術をしていただくという形になっております。皆さんのこの会場の中にいらっしゃる中にも多分いらっしゃると思うんですが、膝が痛くてですね、この横軸がまあ膝が痛いなという度合いなんですが、例えばヒアルロン酸、まあ、ちょっと固有名詞は個別の商品名は言いませんが、ヒアルロン酸を例えば肩とか肘とか大腿骨とか打ってもらっている方がいらっしゃいますよね。それから古典的な整形外科療法として、マイクロフラクチャーとかモザイクプラスティとかあります。こういう患者様にはジャック売れないんです。それからもうちょっと痛くなって歩くのが困難になってくると、人工関節、こういう既存の治療法がある方にはジャックは販売してはいけない。その他、他に治療法がない、治療法のない方のみに提供が許されています。しかしながら、このジャックに関してはそんなどんどん売っていいというわけではなくて、国から施設を限定しなさい、それからお医者さんも限定しなさいということで、病院とドクターを 認定しなさいということでそれぞれ認定をしています。今我が国では190を超える、医療機関が認定されました。ドクターにもですね、いわゆるあのサーティフィケートという認定証を発行しています。全47都道府県すべてに、この認定施設が生まれました。さあそしてこのジャックは非常に、まあ、前評判良くてですね、ものづくり日本大賞、2年に1回開かれているんですけども、実は一等賞の内閣総理大臣賞をいただきました。本当に嬉しく思います。さあそしてあの、まあ、蒲郡という土地、まあ、皆さんこの愛知県、ね、東三河の方はちっちゃな町ってご存知だと思いますが、人口8万人の町に当社があります。これ両方とも我が社の資産、研究棟と本社棟になっています。これが3階部分、この3階部分の50メートルの廊下奥の方で皮膚ジェイスを作っています。手前の方でジャックを作っていますが、ジャックの容量が足らなくなってきたので今年の夏に4階に新しいラインを作りました。230名以上が働いています。そして、もうあの今日も株主さんたくさんいらっしゃっていただき いただきましてありがとうございます。あの12月付で、昨年の12月付で、富士フイルムホールディングスの連結子会社に当社はなりました。50.16% という、数字でございますが、最近ねやっぱりとても富士フイルムさんこの露出度が高い、特に新しいビジネスの柱、第三の柱としてヘルスケア本気でやるぞというのが富士フイルムさんであります。そう、昔フイルムで生計を立てていたのが今彼らのビジネスの 1% も売り上げがない。そうそう、半年ぐらい前にはアビガンの話とかね、あのエボラ出血熱、そして再生医療をものすごく本気でやるということで、我々もまあ一緒にやりましょうということで、親会社になっていただきました。そう、先ほどアビガンというところで富山科学さん、当社の実は創業株主でもあられるんですが、富士フィルムさんが富山科学さんを6、7年前に子会社にされましたんで、まあ、この46と 4.08 足して、まあ、50.16%。実は当社の元親会社はニデックといいまして、蒲郡の会社でございます。ニデック富山科学、そして愛知県のイナックス、今はね、リクシルになっちゃったんですが、ニデック富山、イナックスが当社の創業株主で、今は富士フイルムさんが当社の親会社ということでございます。いつも感謝申し上げているのは、我々上場してもこれで8年経ちますが、多くの株主は個人株主様、98% を超える個人株主様に支えていただいております。本当にありがたく思います。さあそして大事なのは将来を語るということで中継でございます。今後の、まあ、3年間の計画をアナウンスしております。いの一番にポイントは攻めと守りのバランスによる黒字化の達成。何を言ってんだ上場企業のくせにと思われるかもしれませんが、ちょっとお恥ずかしいんですが、実はこれが我が社の現状なんです。会社を作ったのが1999年平成11年、17期連続して、まあ、赤を貯めていきました。今年がここに立っています。平成27年度17億売ってまだ5億円の赤字が出ます。皆さんどう思います？あの決して自慢してるわけじゃなくて、本当にこんな会あのバイオだったらこんなもんだろうと思われるかもしれませんが、ベンチャー企業が17年間この赤字で耐えるという時にはやはりいろんな方に支えてもらわなくちゃいけない。もちろん株主の皆さんもそうですし、いわゆるステークホルダー多くの方に支えてもらって、我々はこの17年間を生かしてもらってきました。しかしながらグッドニュースはちょっとここ見えてきましたね。そろそろ黒字化もうやりますよ。で、私たちの目標はできればこの 黒字化を前倒ししたいと考えています。攻めと守りいくつかあります。もちろん守りもしっかりやります。あのメーカーとしてしっかりとコストダウン等もやっていきます。さあ皆さんが興味あるのは次何を作るんだというところでは、今アナウンスしているのは角膜だとかいうのもあります。それから富士フイルムさんからもプロジェクトをいただいています。それらもやりますけども、ちょっとここにハイライトしておきました。そう、軟骨をもっと爆発的に売れるように、膝軟骨を売りたいんで、まあ、適用拡大といいますか、ちょっと仕様を変えていこうと思います。その活動も始めています。それから同種、何なんだこの同種、同種というのは同じ種族です。人間同士、他人の細胞、ちょっと考えてみてください。他人の細胞を実はこれから商品として日本で出回るように我が社が取り組んでいくんです。今日本の法律環境、あの薬事法というものがガラガラッと変わってきて、非常にこの辺がやりやすくなってきました。他人の細胞も製品化していきたいと思います。さあその時にその細胞は誰の細胞がいいと思います？皆さん、外国の方の細胞を使っていいですか、それとも日本人、日本人でも誰でもいいでしょうかという議論を今厚生労働省と詰めております。そして我々がやらなくちゃいけないのはやっぱり海外展開しっかりやっていきたいと思います。そしてメーカーとしてしっかり設備投資と人の育成、これに取り組んでいきたいと思います。あの、まあ、今日私が冒頭で産業を作るというのを企業理念の1行目に書きました。 墨を吸ってですね、この企業理念を書いたんです。再生医療の産業化というのを企業理念の一番頭に書きました。これ本気でやるぞというのを社員たちに伝えました。そして2つ目、まあ社会患者様から求められて、まあ、これはあの産業化をすれば達せられると思います。しかしながら私が思いを込めたのは実はここなんです。人類が生存する限り成長し続ける企業となる。会社は気を抜くと潰れていく。あのそれから気を抜かなくてもいろんな罠があったりしたり、まあ、いろんなところがあります。でやはり会社がこう、まあ、永続するゴーイングコンサーンといいますが本当に重要だと思っています。特に我々はバイオなんでヘルスケアなんで皆様の細胞を預かってますんで永続するぞ永遠にやるぞというのを社員に伝えるためにそしてステークホルダーの皆さんにお伝えするために人類が生存する限り成長したい、まあ、あの私の思いは日本で一番スケールの大きな企業理念をしたためだ。すなわち100年後200年後の我が国の医療、まあ、世界の医療そして経済貢献のために、まあ、JTECを作って発展させたいと思っております。ぜひとも地元の企業でございますホームでございますんで、あのできれば皆さんには長い長期で応援をいただきたいなと思っております。以上でございます。ありがとうございました。
大変いいお話を伺いましたですが社長これあのやけどの限度ってこれ拡大されないんですか。なんかもったいなくないですかこれせっかく作ってるのに。
そうそうなんですよ。あのここの議論はですね、あもう8年前にものすごくけんけんがくがく厚生労働省とやったんですね。なぜ 30% 以上じゃないとダメのというご質問ですよね。 10% だっていいじゃん。そう皆さん 10% やけどだってこれ死亡率あるんですよね。ですがなぜこの 30% 以上になったかといいますとやはりその日本で第1号初めての再生医療製品、まあ、細胞を使った製品なんでリスクはゼロかいって言われたんです。もしかしたら副作用が20年後30年後に起きるかもしれません。だったらば慎重にやりなさい。リスク&ベネフィット、リスクがもし少しでもあるならばベネフィットの大きい亡くなりそうな患者様、すなわち3割以上焼けた患者様にまずやって経験を実績を積みなさいというのが、まあ、今から8年前9年前あの今のように再生医療に追い風が吹いていなくて逆風の中の、規制当局の指導でございました。
もったいない気がします。そして今社長イメージ君もおっしゃいました、はい、再生医療に対する追い風が吹いてきた。ここ3年ばかりのことだと思います、はい、この追い風はどのように感じておられますか。
そうなんです。あのまあ、やっぱり3年、まあ、2年3年というところやっぱりキーはあの山中先生は大きかったと思います、はい、iPS 細胞ノーベル賞受賞されたというところで、ございます。でその後何が起こったかというとその当時ってですね実は我が国には1品目しかさっきのやけどのジェイスしかなかったんです。それを見て霞が関の皆さんが丸々大臣丸々大臣総理大臣当時は今の政権ではなくて前の政権だったんですけども
全民主党政権でした
から。そうです、はいでもまだ3年前の話なんですね。でもその時にも我が国はどうなってんだ、山中先生もいらっしゃるのに我が国には1品目しかないのか、そっから始まってこの2年間3年間はなんと厚生労働省文部科学省経産省内閣府皆さんが同じ言葉で喋るようになってきて再生医療をとにかく国策、まあ、ある意味国策として推進します。そして法律まで変えてしまったのがこの1年2年のこと。だからもう薬事法というのはなくなってしまったんです。
ですからこれは追い風になってきて
そうですね、まあ、あのビュービューでもあんまり追い風だと気持ち悪いんで、ちょっと気をつけて
今までは何だったんだっていう
そうなんですけど、ただ、ね、こういうのを見るとやっぱり政治ってある意味かなり重要だなと思います。あのやっぱり政治で決めただから国として、まあ、でも皆さんもあの同意していただけますよね。どの産業が伸びてんだ、面白い事業はいっぱいあるかもしれないけども重工長大電気も含めて、まあ、この愛知県国車も含めてやっぱり従来のビジネス産業じゃなくて新しい産業は何だっていうと多分ヘルスケアとか医療というところが我が日本国に残された一つなので、まあ、国策として医療をやる、特に再生医療をやるぞというのが掛け声号令がかかったわけであります。
これだ我々から見ると分かんない。それでじゃあ一体何が起きてこうなったのかとか省庁間の縄張り争いとかあるいは既得権益を守るお医者さんたちとかいろいろあってですね、はい、それをようやくこう解決されてきたと見ていいんでしょうか。
まだまだ問題残りますよね。あの大きな問題は多分皆さんも感じていただくのはその医療費の問題、医療財源の問題。我が国は高齢化を飛び越えて超高齢化社会を迎えています、ね、我が国は国民皆保険というので皆さんどなたも同じどこでもどの病院でも治療が受けられるんだけども実は 医療財源がもうないんです。40兆円というあれなんですけども、さあその40兆円どういうふうに配布するか。でもこれからみんな高齢化する、病気たくさん持つ、それから介護費にも当てがわなくちゃいけない、年金にも、さあどうしようということで、一番大きな問題もしかしたら医療費の問題かもしれません。
今はご指摘なかったですけども、自家培養角膜上皮、はい、これのお話を頂戴できますか。
ありがとうございます。当社のですね、次に来る製品になって、います。自家培養角膜上皮、何かというと、これも角膜、目の、表面でございますね。角膜っていうのは実は3層になってます。角膜上皮、実質内皮というふうになってますけども、皆さん、アイバンクなんて聞いたことございますか？ご遺体から、検眼されて、角膜だけこう、ホルマリンの中に入っています。で、角膜が良くない方は、そういったご遺体からいただいた角膜を移植して、アイバンクからの角膜を移植して、視力を回復する。でもそれも他人様の角膜なんで、ずっとくっつくわけではなくて、人によっては10回ぐらいこう再移植をされるわけです。そういう患者様が自分の角膜で、細胞で角膜ができて治る、視力が回復できる、非常に生活の質向上に役立つ製品でありまして、今、治験ど真ん中、治験がですね、折り返し地点に来ている、そんなところでございます。
治験ってお金かかりますよね。
企業、私たちがスポンサーになります。患者様はお金はいりません、
はい、進めば進むほどかかりますよね。
あ、そうなんです。
コストが、
そうです、その通りです。そこは踏ん張るんです。
踏ん張ってもらうと、
踏ん張るんです
いうこと。
もちろんお金大事なんで、もちろんフジフィルムさんからのね、ご出資とかあったりとかありますし、
折り返し地点ということでしたもんね。これから増えちゃう可能性がっていうことなんですね。
そうですね。やっぱりこういった事業っていうのは、やっぱり後ろに進めば進むほどお金がいります。でもその分ゴールに近づくというところでもあります。
トンネルを出る手前が一番お金かかるんですよね、
はい、でも明かりは向こうに見えているものはしっかりとお金を投資する。やっぱり真っ暗闇の中でやってるわけじゃなくて、やっぱり我々もサイエンスの観点から、それからビジネスの観点から、これはいけるぞ、勝負張ってもいいなんて、これあまりいい言葉ではないですがそういうものには突っ込むんです、
はい、
でも場合によっては我々ね、今まで途中でやめたことは、ちょっとあんまり公にはしてませんけど、たまにあるんですが、やっぱり全てをずるずるずるずるやるんじゃなくて、途中でやめるという経営判断も必要かもしれませんが、角膜は大丈夫、今順調にいいところに行ってます、はい、
分かりました。それと先ほど社長さらっとおっしゃいました、
はい、
自家培養と同種培養、
あ、いいとこですね、う
ん、ここをもうちょっと詳しく聞きたいんですか。
ありがとうございます、黒字で書いたのが自家細胞利用製品とあります。これが自家用車の自家、ご自分の細胞を培養して繊維する、ここ赤い字で書いたのが同種とあります。ご覧いただくと結構あるんですよね。ヨーロッパにはないんだけども、アメリカとアジアのいくつかの国では他人の細胞が結構ビジネスになっているんです。それも大きなビジネスになっているんです。プラスマイナスがあって、他人の細胞というのはずっとくっつくわけではない、でもそこにはいろんなシグナルが出ていて、結構病気が治るんです。このね、特にアメリカのこの中には何百億円単位で売ってる製品がいくつかあります。という中ではそろそろ他人の細胞を使った製品もやっていきたい。それは一つは厚生労働省がそろそろ、別に自家と同種を分ける必要はないというような、そういうような指導をしだしたからでございます。
そうすると先ほど の第1号の製品の皮膚のところのジェイスですね、
はい、
先ほど社長、これお金我々亡くなられた患者さんの分は負担しましたとおっしゃいました、
はい、
他人の細胞で準備しておくことは可能なんですね。3週間のアロワンスいらなくなりますね。
あ、その通りです。もうレディメイドになります。すぐ行けます。それからメーカーとしては、そうメーカーとしてやっぱ大量生産ある程度するとスケールメリットが得られるんで、やっぱコストダウンしやすい。やっぱり1品ずつ作っていると、やっぱりね、コストダウンも限界があるなというのが正直なところです。
まあオーダーメイドはオーダーメイドでいいんでしょうけども、はい、まあ産業という意味ではこういう準備をしておくということが必要と。
そうですね、特にやけどのところでは、まずは他人の皮膚でもまず覆ってあげるというのは重要なんで、早く作りたいですね、はい、
そしてそうなってくると、先ほど写真でありましたガマゴーリの本社、
はい、
これはやっぱりこの工場的なもの、インダストリアルなものになってくるんでしょうか。この大きさはどうでしょう。なんかすごい大きく見えるんですけど、
なんかベンチャーの建物じゃないように見えるかもしれませんが、大きい方の建物が奥が20メートルで、この横が50メートルあります。 20×50、ワンフロアが1000平米の建物なんです。それでですね、もちろん今現時点ではこの建物が 我が日本国において一番大きな細胞を培養する施設になっています。少なくとも商用施設としてはもちろん我が社だけでございます。しかしながらこれで足りるか、今は自家細胞だけやってますけども、他人の細胞を作るようになったら多分足らなくなると思います。これではキャパが少ない、そうなります。
そして、先ほど社長おっしゃいました再生医療の産業化、これは、まあ、トップランナー走ってると考えてよろしいんでしょうか。
我が国ではね、もちろん、本当にね、どうかな、何社撤退したかな、何十社撤退したかな、何十社倒産されたかなと思います。その中で、まあ、第1号でやってきてちゃんと商品2つ出していろんな問題点も、まあ、ありますけども、一旦こう一通りこう医療現場で受け入れられるようになってきたというところでは、まあ産業化、まあフロントなんだと言っても産業化をまずワンクールやった、これから2クール目3クール目というようなところで、これから改善が始まるというところだと思います。
その思いはどうでしょう。冒頭の再生医療の産業化のこの産業化に詰まってるんでしょうか。
はい、そうです。まあ、あと企業理念のところですね。大されたことを言ってると皆さん思ってると思うんでしょうけども、でも日本に本当に産業はなかったんです。再生医療という産業、
そして、ご苦労をずっと重ねてこられました。それでもあと3年で黒字化するぞ。
あと2年、
あと2年で、まあまあ、1年早めに、は
い、前倒し、
前倒し、今すぐ出ました、あと2年って、はい、前倒しでいくということ で、ね、その先はやっぱりどうでしょう。そのゴーイングコンサーン、企業は100年企業だ、
はい、そうですね、はい。何が大事かって、まあ、適切な利益を追求するのはもちろん企業としては大事であります。しかしながらですね、やっぱり今求められているのはこんだけ外部環境変わってきて、国も後押ししている、厚生労働省も経産省もみんな後押ししているところで、まともに事業として成り立っている会社があるのかというのが今見られ始めています。そうすると1号フロントランナーはというと、まあ、ありがたく当社 JTEC のことを皆さん言ってくれます。その JTEC がいつまでもいつまでも赤字では、やっぱ再生医療は結局何こう話題先行 だね、事業としては産業としてはクエスチョンマークっとつかないように、私たちが早めにまずは、まあ、黒字化、適切な黒字化をして、次のまた攻めの施策が打てるようにするというのは多分重要だと思います。
ということは再生医療のトップランナーは京都じゃないぜ、愛知だぜと、これでいいんですか。
いや、もちろん京都とも仲良くやってます。
仲良く
今桜井さんの京都大学の方ね、もともとね、もともと元親会社ニデックという会社が、まあ、ガモゴールにあったのもあります。しかしながらやっぱりメーカー気質を持っているというところ、よくね、ベンチャー、特にバイオベンチャーというと研究開発やって終わりという会社多いじゃないですか。じゃなくて私たちは会社を作った時からもうメーカー型でやるぞというのは決めていました。それはある意味で、まあ、愛知県に本社があるからというのは一つだと思います。しかしながらでもこれから我が社は日本だけじゃなくて世界をも攻めたいと思ってますんで、 JTEC じゃなくて G、 グローバルなテックに行くなら別にガマンゴールだって東京だって同名じゃんっていうのがね、宇宙から見ればどこだって一緒だっていう感じも最近してきました。
じゃあぜひグローバルテックを目指していただいて、
G テックを目指して、
はい。
ここまではジャパンティッシュエンジニアリング IR プレゼン、証券コード7774、ジャスタック上場、株式会社ジャパンティッシュエンジニアリング代表取締役社長執行役員小澤陽介さんでした。どうもありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ジャパンティッシュエンジニアリング IR セミナー、この番組は証券コード7774、ジャスタック上場、株式会社ジャパンティッシュエンジニアリングの IR 活動の一環としてお送りしました。